どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、おめでとう大魔王。ということで誕生日を迎えました大魔王でございます。53チャイになりました。52チャイから53チャイになりました大魔王でございますけれどもね。いやー、誕生日ね、しんどかったね、ロケが。もう超久しぶりにゴルフのロケというのに行きましたけど、いやー大変。重い機材を持って歩いて歩いて、トークを取ってプレイを取って、歩いて歩いて、まあ途中カートにも乗ります。無理だから、ずっと歩いてたら無理なので、カートにも乗せてもらいつつ歩いて移動して撮影してっていうのをやりましたけれども、いやー大変な誕生日でしたね。だから誕生日の前の日、日曜日に収録をしたかったんです、本来は。で、ひまたぎで誕生日ですっていう収録もしたかったんですけど、ゴルフロケはね、超絶早いんですよ。で、6時に来てくれって言われて、6時か、まあ一応2時間前に、多分1時間ぐらいで着くけど、2時間前出発かな、4時出発だな。4時出発ってことは2時間前に起きるのか、2時だなってなりましてね。余裕かましたい人っていうのはこういう風になっちゃうんですけど、2時に起きるから、さすがに12時に寝るわけにもいかないし、お風呂ラジオ撮ってるわけにもいかない、寝ずに行くわけにいかないですから、なので結構早いうちに寝ましてね、8時9時ぐらいに寝ましたよ、確か日曜日は。で、昨日は本当バキバキになりながら、いや昨日はそうでもないんですけど、やっぱり翌日ですよね。今日朝起きたら体バキバキで、起きるのもしんどいぐらいだったので、こんなロケを毎日やってたら死ぬなとか思いながら、夜年並みには勝てないのでね。はい。まあまあ、でも、52チャイから53チャイになるみたいなことは、もうどってことないというか、50歳という区切り、次は60かな、55かな。なんか区切りのとこまではもう一緒です。これ来年も54になっても多分一緒です。僕の中の感覚はね。だからこのお風呂ラジオ11年とか12年ですから、まだ40代の前半だったわけで、その頃と比べるともう喋りはどうなってるか分かりませんけれども、体力とか無理はできない体になってきてるなという感覚はありますが、でも一緒、ほぼ一緒ですけどね。まあなんだろうな、その今回の誕生日っていうのは、その世間的なこととか年齢が上がる事態とかそういうことではなくて、僕にとってすごく大切な区切りの日だったんですね。一緒なんですよ、53になっても一緒なんですけど、なんかこう一つあったんです。詳しいことは言いませんけど、でその区切りを超えて今日11月29日ですけれども、まあ、ニュー大魔王になったんだと、生まれ変わったんだと思ってます、自分ではね。53になったからとかではないですね。一つ全てのことが終わった感じがあって、でまた新たな道を歩み出す大魔王になったことは間違いございませんので、まあ聞いてくださってる方、仕事相手、ツイッターとかで絡んでいる人、フェイスブックとかのお知り合い、誰にも関係のない話なので、僕個人的な話だから全然もうどういうものかっていうのは聞いたところで皆さん っていうぐらいのことだとは思うんで言いませんけど、だからもう今日から本当に新たな気持ちで、前を向いて進んでいこうと思っておりますので、皆様よろしくお願いしますという感覚ですね。はい。だからまあお風呂ラジオもちろんこれからも続けていきますし、うん、お風呂ラジオ以外のことも新たなこともいろいろやっていきたいなと思ってますので、まあこうご期待というところではないでしょうか。はい。2022年11月28日53歳になりました大魔王が、ここから大魔王のお風呂ラジオ始めていきます。大魔王のお風呂ラジオ。いやー雨ですね。雨今も降ってますけど、もう冬なのかなと思いますけど、まあまあまだ一応秋なのかな、秋の長雨というか雨降ってますけど、この間の水曜日ですよ、大雨に当てられて。もう大変でした。久しぶりでしたね、あんな雨に当てられてロケしてるのは。もう外ロケで雨ってね、昨日ゴルフロケ晴れてたからよかったですけど、あれ雨だったらもう地獄のようですよ。でも中止ってわけにいかないのでやるんですよね、雨でも。そんな雨の中ロケをしていましたけれども、その日ですね、仕事が終わって夜にギアというお芝居を見に行きました。お芝居なのかな、一応お芝居ですけど、なんて言ったらいいのかな、ちょっとシルク・ドソレイユのような雰囲気のものですかね。京都にねギア劇場というのがあって、そこでもう10年以上超ロングラン公演を続けてらっしゃる、ほぼ毎日公演してるのかな、うん、で前をよく通ってたんです。そのギア劇場がある建物の前をよく通ってて、それやってることはもう当然10年前から知っていたんですけど、まあ、今回ナインの、村田ひろなちゃんという僕が推していた女の子、まあ、今でも推してますけど一応が出るということで、それだったら見に行きたいなと思って、前にね同じギアっていうのを東京でやったんですよね。東京だったかな、関東でやったんですよ、とりあえず。でそれに出演されて行きたかったんだけど、なかなかね遠征まではちょっとかなわずで見れなくて、見たかったなと思ってたら、今回京都のギア劇場に出るということなので、あ、それは行かねばと思って行ってきたんですけど、いやーすごかったですね、ギア。まあまず声を出さない、セリフがないで、皆さんマイム、パントマイムを中心にストーリーが展開されていって、すごく綺麗な装置があって、そこの装置の上でやるんですけど、さらにプロジェクションマッピングがあって、もしかしたら10年前の最初の公演とかはプロジェクションマッピングはそこまでじゃなかったんじゃないかなと思って、ちょっとずつ進化してるって言いますしね、ずーっと定期的に見に行って成長を感じてもいいぐらいのものでしたね。お芝居ってね、僕の友達というか一緒にラジオもやってる岩橋くんがやってるオリゴ糖とか4公演とかなんですよね。ずっとやってるわけじゃないですよ、当然ですけど。だから 4公演とかやるために半年前とかから準備をして、台本を書き、稽古をして、4公演やったら終わりなんですね。で、まあ、通常、まあ、いろいろありますけど、再演とかいうのもありますけど、基本はその4公演のために準備をするものなんですよ。で、そのギアというのがどういう始まりだったのかがわからないけど、最初からあのギア劇場を作って、ロングランをすることを前提としておそらく作られている。まあ、わかりません。その劇場を作る前から、もしかしたらどっかでやっていたのかもしれないですけど。まあ、だから、同じ人が出てるわけではないんですよね。皆さん、変わる変わるというか、この日はこの人とこの人とこの人とこの人でやりますみたいな公演の仕方をずっとやってるみたいなんですけれども、今回はその中のドールという役を村田ひろなちゃんが特別公演ということで、2日間かな。僕が行った日とその翌々日。で、その翌々日は僕仕事だったから行けなかったんですけど、まあ僕が行けた日も仕事だったんですが、昼ぐらいには終わるのも確定してたので、夕方の公演を見に行きまして。まあ、ほんと、行ける人は別に誰が出てるとか関係なく行ってほしいな。ものすごく感動しましたね。正直ね、S 席、まあまあお値段高いんですね。5、6000円したと思うんですけど、まあ、十分というか、その対価に余りあるというか、感動できるものでしたね。まあ中身は、まあいろいろと多分語られてたり動画とかもあったりとかきっとするので、そこで見ていただければいいのかなと思うんですが、多分映像で見てもちょっとね、伝わらないんじゃないかな。伝わるかな。いや、本当は生で見てこそでしたね。すごかったです。まあ、お芝居っていうのはもう、そもそも生で見てこそだし、音楽ライブも、そもそも生で見てこそなんですけど、それにしても、生で見てこそでしたね。何回同じこと言うんだって話ですけど、なんだろう。空気感みたいなものがすごくよく作られていたなぁという感じがいたしましたね。いや、本当に感動しました。最後ちょっと泣きましたけどね。いや、なかなかね、行く機会なくて今まで行かなかったのを軽く後悔するぐらいの感じでした。はい。もうちょっと、言っとけばよかったなという。今回推しが出るから行きましたけど、別に誰が出てるとかではなかったですね。いや、まあ、村田ひろなめちゃくちゃ可愛かったですけどね。久しぶりに生で見ましたし、そもそもナインというグループはそこそこ大きいグループだったので、ライブ会場がゼップとかなんですよね。関西には最後の方来てなかったけど、まああと中野サンプラザとかもあったかな。ゼップ東京、今はなきね、ゼップ東京とか。すると抽選を歩いた後ろの方なんですよ。抽選が良ければ前の方で見れますけど。でも、でっかいステージですから、まあ距離があるわけね。例えば最前列で見たって、まあまあ距離がある会場でやってるグループなので、だから、ギアの劇場ってそんなに大きい劇場じゃありませんし、僕一応2列目を取ったので、こんな近距離でヒロロを見るの、超久しぶりだったわけ。もういつかのアットジャム以来じゃないかな。たまたま物販のところに座ってたのを見たのが多分最後かな。それはもっと近かったですけどね。別にでも、 なんということはない。まあ、向こうも僕のことを知ってるような、あれではありませんので、どんどん物販に行って握手会するとかいう感じのグループでもなかったし、そこまで通ってもないので、僕は。だから、向こうは僕のことを知りませんけど。でもまあ、本当に可愛かったですね。抜群でした。そして、まあ、相当練習したんでしょうね。まあ、前回やって、また、1年とか2年とか経ってるんだと思うんですけど、もう一度また稽古をしたんでしょうね。マイムの動きってやっぱり難しいですしね。そんな一朝一夕にできるものではありませんから、それをものすごくしっかりやってる感じっていうのがまた良かったですけど。どうも僕のお隣が、お父さん、お母さん、お姉さんかなんかだったみたいで、僕はね、お顔も存じ上げませんし、わからないんですけど、周りの、いわゆるナインオタク的な人たちが皆さん挨拶をしていて、どうも僕の隣がお父さんだったっぽい。だけどね、思わず、こう、わーっとこっちに近づいてきてくれたり、こう、動きを見てたりしたらね、かわいいって、口について出てしまったんですけど、聞こえたかしら、お父さんに。いやー、恥ずかしい。こっぱずかしいってやつですよ。そんな年変わらないと思うんですけど、お父さんと。まあ、自分の推しが出てりゃさすがにというか、行きやすいかなとは思うんですけど、全然知らない。男の人が4人出てきて、それにプラス、今回ヒロロだったんですけど、その4人の方のパフォーマーさんたちっていうのは、当然僕は知らない人ですし、で、その人たちも結構もう日替わりで変わっていくらしいんですけど、マイムの方と、マジックの方と、ブレイクダンスの方と、大道芸みたいな人ね。が、4人で、で、もう1人ドールという女の子がいるという状況ですけど。いやー、見てほしいな、本当に見てほしい。安い席はね、かなり安いと思うんです。後ろの方の席だと。うん、1000円ぐらいだったんじゃないかな。うん、そこを僕座ってないからわかんないんですけど。まあ、できれば前で見てほしいですが、まあ、安い席でもいいから、見てほしいなんで、僕も今度安い席でもいいから、また、しばらくしたらね、行ってみたいなと思います。まあ、10年ロングランやってるから、また10年やってくれるだろうとは思いますけど、わかんないですから、ずっと続くだろうと思ってたものが、ポンとなくなるってことはあるので、まあ、しょっちゅうありますよ。そんなことだらけですから、世の中。だから、わかんないから、やってる間に見とかないとねっていう話ですよね。推しは推せるときに推せというのが、地下アイドル界の鉄則のように言われておりますけれども、まさにその通りだと思います。だから、京都にお越しの際は、ぜひ、ギア、見てください。回し物でも何でもないですよ。何にももらってないというか、何の知り合いも一人もいませんけど、ギア、ぜひ、見ていただければいいかな、と思っております。はい、ということで、この後は朗読のコーナーです。今日読むのは何でしょう。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週は歌方町。みんな知ってるよね。これが吉川英治先生の折々の木だということは知ってますよね。折々の木の中の歌方町というセンテンスです。今日初めて聞くっていう人がもしかしたらいるかもしれないので説明しておくと、朗読のコーナーっていうのは、まあ、短い物語とかをずっと読んでたんですけど、吉川英治先生のエッセイ本折々の木というのを読み始めたら、ものすごく短いセンテンスが恐ろしい数収録されていて、911ページ全体であるんですけど、この、青空文庫を読むね、アプリの中で。今やっと118ページです。もう、数ヶ月読み続けています、毎日。だけど、なかなか到着しません。ゴールは、まだまだ先でございます。数年後です。そんな歌方帳を読んでいきたいと思います。旅行の先々でよく出会うのは、近頃うまい名物でもない、郷土美人でもない、ましてや人情の良さでもない、何か記念に一筆と陰銀に持ち出される用意の色紙、書帳である。旅館に備え付けての所長とは、いわば名士と称する者を待つ霞網みたいなものだ。おおむねこれにかかってカラスの足跡のごとき文字やら濁など、惨めにとどめざるはない。陰銀と硯箱とを見比べて苦手だなと固くなる真面目派もあるし、旅の恥と書き捨てて苦にやまない主奪派もある。僕はと聞かれれば後者である。どうせ自分の住みいたずらなど、そう世に残されてゆくはずはない。自然の作用がやがて灰か紙くずにしてくれよ。こう言ったら箱根のある温泉宿のおかみさんが、いいえ、ダメ。だってうちからお嫁に行った女中の〇〇子は、もう5人の子持ちですけれど、まだあの頃にいただいた色紙を持ってますもの、と言った。これは驚いた。しかし、しかもない自分のザレ書などが女中士のお嫁入り道具の一つに加えられたとは聞くだに嬉しい妨害なことである。また例外と言っていい。泉京香氏がまだ在世の頃だった。吉原の山口智恵か桐坂で珍しく泉京香氏の俳句の額を見た。それがまたお上の自慢もので、泉さんはとても後で後悔なすって返せ返せと未練がましく何度もおっしゃるんですよ。けれど返しはしませんよ。こっちだって家宝ですから。と誇っていた。一代の深く後世の恥とでも考えているような京香氏の後味の悪げな顔が見えるようである。しかし間もなく吉原ぐるみ灰になった。下にも取り越し苦労ほどつまらないものはない。けれど京香氏のいらざる者は残さぬがいいとする身持ちにも、時には共感を禁じ得ぬこともある。今日一流旅館の主などが自慢そうに示す諸所長を何気なく繰り広げていくと、まま往年の陸海軍大臣やら、玄関諸侯の名がゆくりなく顔を出してくる。 それぞれ胸中の覇気やら眼畜あるかのごとき文字を勃根倫理と書いているが、ああ菅も町と思わず巻を閉じずにはいられない。同じ権力の府にいた人でも、一時代前だと伊藤博文の春坊三人にしろ、木戸正菊や清浦慶道にしろ、墨いたずらをやるにはやるように官位を脱いで書いているが、この間打ちの人々は陸軍大将何々だの、道南島何々だのと肩書きいかめしく、趣味も余裕もなかったようである。いや、やめよう。その人たちも今では京華氏の心境同様、そんな墨の跡はどうか早く世間から消滅してくれればよいと祈っているに違いない。単見る花の快楽、言わず人の是非。皮肉にもこれは同じ書帳の中に書いていた菊池寛の中学生みたいな文字だった。ああ、そうですね。北大阪タイヤにも大魔王って書いてありますしね。まあ、偉そうなことは何も書いてませんけど、書いてくれ書いてくれって当時の中の人が言うから大魔王って書いて、それこそまあうちのあのメンバーの人たちの名前とかも書いてあったりしますよね。うん。ちなみにあのたまにですけどテレビの中継とかで行くとね、ちょっとサインくださいって言われるんですよ。僕がじゃなくて、まあほとんどタレントさんにサインを求められる。でタレントさんはまあお世話になったところだから大体サインを書くんですけど、本当の稀に名前をお願いしますってスタッフにも要求してくる人たちがいて、それ書いたりするんですよね。だから僕の名前が書いた色紙が貼ってある食堂があります。今は知らないですけどね、もう長いこと言ってないから、その僕の名前が貼ってあるかどうかはもう今や全然わかんないですけど、当時はしばらくは貼ってありましたね。まあ撤去してほしいかも。まあ大魔王ラジオチャンネル大魔王ならいいんですけどね、多分本名で書いてあるからね。できれば撤去してほしい。音声本名みたいな感じで書いてあると思う、多分。まあどこかで探してみてください。見つからないと思うけど。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間は今日はここまででございますよ。なんと122ページまで来ましたね。次回は里子村という物語エッセイを読んでいきたいと思います。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、サッカー見てないですね。はい、見てないですね。気づいたら勝ってましたし、気づいたら負けてましたね。まあ頑張ってほしいんですよ。はい、せっかくだから頑張っていただきたいなとは思ってますけど、まあサッカーを見てわーって言えるような知識もないし、あーとかうー悔しいとか、入ってたらとか、審判クソすぎるとか、そんなのよく流れてくるんですけど、みんなよくそこまで興奮できるなと思って。なかなかそういう感じにはなれないですね。まあ、急に現れるにわかと、ワールドカップとかオリンピックになると現れるにわかと、もともと J リーグからずっと応援しているサッカーファンと、そこでいざこざがあり、俺、興味ないからっていう人との間でもいざこざがあり、まあ、なんていうのかな。僕は普通に応援はしていますよ。見ないけど。 頑張ってほしいな、勝ってほしいなとは思いますが、それぐらいです。だからいざこざも何も、まあ僕の中では起こりようがないわけですけど、サッカー興味ない風に決めていると思うやからがいるわけですよ。応援してる人の中には。日本人なら応援せねばならないとは思わないですね。かといって日本負けろとも思わないし、頑張ってほしいけどぐらいの、僕は一番ニュートラルな立場じゃないかなと思うんですけどね。にわかにもならないし、頑張ってほしいな、日本人としてとは思うけど、そこまで。大事じゃない？そういう人も。と思うんですけどね、僕自身はね。まあ、頑張ってくれますよ、きっと。僕なんかが応援しなくても。というか、もう頑張ってますやん。はい。だから、ワールドカップがいつまであるのかも知りませんけど、頑張ってほしいなと。せっかくね、下段だから、勝ってほしいな。どこかに勝ってほしいですね。どことやってんのかがよくわからない。この間ドイツに勝ったのは知ってる。で、数日前に負けたね。あれ、コスタリカ？コスタリカ？違うか。あ、わかんない。どこかに負けたんですよ。で、あとスペインかなんかいるんだよね。で、勝てば、いいんでしょ？まあ頑張ってそこで、4チームかなんかいて、上の2チームになったら、次のステージに進むっていうことでいいかな。だから2期は進んだけど、金属バットとか、ランジャタイとかはダメだったって話ですよね。そうなんですよね。モグライダーもダメだったっていうし、見取り図がダメだったのが一番残念かなと思うんですけど、まあやっぱり新しい人たちが出てくる大会だからさ、まあそうやってあんまり聞いたこともないネタも見たこともない人が上がってきてドリームをつかむっていう場ではあるので、まあ、見取り図が何年連続その前に和牛さんだったりとか、もっと前で言うと笑い飯が最終的に結局チャンピオンを取ったっていう9年連続がなんか出て、そういう人たち、いつも決勝に来る人たちが今度こそチャンピオンになれるんじゃないかっていうのもドリームだけど、サンドイッチマンであり、霜降り明星であり、ミルクボーイであり、まあ本当にまだ見ぬ強豪みたいなのがボーンと優勝していくのがやっぱり M1 の魅力なんじゃないかと思うんですけど、いつの間に M1 の話になりました？ワールドカップサッカーの話をしていたはずなんですけど、いつの間にか M1 の話になったところで、そろそろ今回はお開きにさせていただきたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオはニュー大魔王になってもこれからも続きますので、よかったらこれからも聞いていただければなと思います。はい、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。